しばらくぶりで詩編に帰ってまいりました。しばらくこの詩編を続けて学ぶことになると思います。この90編は、神の人モーセの祈りというふうに記されていますが、必ずしもモーセそのものが祈った祈りが記されているわけではないと思います。時代的にはもっとそれよりも数百年後の詩編ではないかと言われております。ともかくもでもモーセが祈ったらこういう祈りだったんだろうなと思わせられるような祈りであります。この詩編90編は前半と後半に分けて考えることができます。で、前半の方は12節まででありますが、そこに神の永遠性と人間の限界性が告白されております。そして13節からはこの限りある命である私たちがこの永遠の神に祈るその祈りが13節から最後まで記されているというわけであります。まず前半から見ていきましょう。主よ、世々に渡ってあなたは私たちの住まいです。使徒の働きの17章でパウロはギリシャの人たちに説教していますが、その中で私たちは神のうちに生き動きまた存在しているという表現をしております。神様について今詳しく述べる時間はないんですが、非常に大まかに言いますと、神様がいるかいないか、いると信じるかいないと信じるかなんです。あなたは信じてるからねとこういうふうに言われますが、いない人も信じているんです。神は目に見えません。そして神は私たち人間よりもはるかに時間的にも存在的にも能力的にもご性質も偉大でありますので、こんなちっぽけな人間が神がいるとかいないとかいうこと自体が不遜なことであります。いると信じるかいないと信じるか、でいないと信じる方が圧倒的にこの不利であります。いないと神がいないとしたら世界はどのようにして作られたんだ、神がいないとしたらなぜ命があるんだ、神がいないとしたら人間がなぜ言葉を語ることができるのか、愛を持ってまた憎しみを持って人と関わるのか、これら存在の意味をこの無神論、すなわち神がいないと信じることによっては説明できないからです。無から有が出てきますか？皆さんどうですか？ないものからあるものが存在しますか？存在しません。だから無神論の人は自分の存在の意味も世界の存在の意味も全く説明できないんです。しかし聖書は初めに神が天と地を創造した、神は人をご自身の形にお作りになった、もうズバッともう解決を言ってるんです。だから頭の悪い人が神様を信じるんでしょう、頭のいい人は神を信じないんでしょう、これは嘘です。だったら無神論の立場で全部説明してください。あなたはなぜ信じないんですか、こう聞けばいいんですね。神を信じることは科学的ではないというふうに言う人がいますが、 科学というのはあくまでも繰り返し繰り返し、まあ、例えば人間は必ず死ぬとか木は実を実らせるとか、まあ、いろいろ繰り返されることがあって、そこに法則性を見つけるから科学が成り立つんであって、初めに神が天と地を創造したっていうのは一回限りの出来事ですから、これ繰り返されないんですよ。だからこれは信じるか信じないかしかないんです。で、神がいると信じた場合にいろんな神論があります。まず人格的な存在を否定する、まあ、反神論、すべてのうちに神がいると、まあ、例えばこの机の中にも神がいる、動物の中にも神がいるっていう、そういう、まあ反神論と言いますが、まあ、それは結局人の人格的な存在を全然説明していません。それからですね、この理神論っていう、まあ、理科の理ですね、理神論っていう、まあ、デイズムっていうんですが、それは神様は宇宙を作った、あるいは人間を生み出した、だけど神様は関わらない、どっか遠くに行っちゃったって これもまた難しいですね。私たちは神に祈ることさえできないんです。神の御心を求めることもできない、神に助けを求めることもできないんです。しかし聖書の神はまさにここに書いてあるように、主よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいです。この宇宙、全宇宙も、またこの地球環境も、また私たちが住んでいるこの土地も、草も花も動物も、私たちの住まいとして神ご自身が備えられたものなんです。まあ私はこれを学んでいるときに、自分は何回引っ越したかなって数えてみたんです。ちょっと皆さんも、結構引っ越してるんです。結婚する前に、まあ、進学校の 寮も寮生活も含めると11回、東京で生まれ北海道で育ち福島に移り、埼玉に引っ越し、そして東京の進学校の寮に行き、まあ、その時に結婚したわけですね。その後で、で結婚してからもう8回移っています。結婚してからは埼玉市内ですけれども、結構あちこち、まあ今は緑区サイドというところに住んでますけれども、全部でですね19箇所に住んでいます。皆さんはどうですか？でも神様はそんなあちこち引っ越さなくちゃならないような人間でも、神様は世々に渡ってずっと私たちの住まいである、私たちはこの神様によって守られ愛され、必要を与えられ、交わりがある、その住まいの中に今も住んでいるということなんですね。私たちの住まい、山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、常しえから常しえまであなたは神です、こう告白できる私たちはなんと幸いなことでしょう。永遠の昔、天と地を創造する前から神様は神様であった。三位一体の神様は天地創造以前より前からおられた。だから私たちは存在する意味があり、神が言葉を持っておられる方なので、人格を持っておられる方なので、命を持っておられる方なので、私たちも命を持ち、言葉を持ち、 人格を持っている、そして言葉で会話をすることができる、なぜ生きているのかと考えることができるわけです。しかしこの神様に比べて3節から6節、人間の儚さ、儚いっていうこの言葉はですね、漢字検定じゃないですけど、漢字大丈夫ですか？人弁、すなわち人に夢って書くんです。夢のように、あ、夢だった、全部は夢に過ぎなかったっていう、その儚さっていうことですね。人間の命はまず神の御手の中にあります。あなたは人を塵に帰らせます、人の位を帰れと言われます。創世記の第2章第3章において、神様は土地の塵から人間を作り、花に命の息を吹き込んで、私たちを生きたものと生けるものとしてくださいました。しかし人間が罪を犯したがゆえに、あなたは塵に帰るとアダムに対して語られたのであります。人の位を帰れというのは、塵によって作られた、だから塵に帰れということであります。まことにあなたの目には、神様の目には千年も昨日のように、昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときほどです。まあ、夜回りというのは、まあ、夜景ですね。夜悪いことをしないようにと、まあ、見張る人、まあ、大体2時間ぐらいずつ交代するみたいですね。だから、まあ、せいぜい2時間ぐらい。神様の目から見れば千年もたった一日のようだ。あなたが押し流すと人は眠りに落ちます。これは死ぬということであります。朝には草のように消えています。朝花を咲かせている、咲かせても移ろい、夕べにはしおれて枯れています。まあ、私たちも、まあ、私は今78歳ですけれども、もっと元気な時がありました。走っても大丈夫、マラソンも OK、 多少徹夜しても大丈夫という時代もありました。でも今そんなことしたら、もうずっと引きずってですね、具合が悪くなります。毎日フィジカルトレーニングはやっていますけれども、30分ぐらいですね、今朝もやってまいりました。まあなんとか頑張っておりますけれども、でもやっぱり一時のように体力があるわけではないし、持久力があるわけではないし、頭の働きの回転も昔ほどではないなというふうに思いますね。皆さんいかがですか？朝美しい花を咲かせて、ああ昔は可愛いと言われた、昔はかっこいいと言われた、でも今はっていうのが本当のところではないでしょうか。まあ、そこをなんとかですね、アンチエイジングで頑張ろうとしているわけですけれども。さて、7節から12節は、私たち人間の罪と神様の怒り、憤りについて記されているところです。私たちはあなたの御怒りによって消え失せ、あなたの憤りにおじまどいます。あなたは私たちの咎を見舞いに、私たちの姫事を御顔の光の中に置かれます。私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に消え去り、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの中で、私も含めて、何十年か生きてきて一回も嘘を言ったことはない、一回も人を騙したことはない、 一回も人の悪口を言ったこともない、まあ人のものを取ったことはない人はいるかもしれませんけど、私は思い当たるところはありますね。小さい頃、人間の中でどんなに素晴らしい、どんなに努力をして清い生き方を求めていても、罪のない、罪は犯したことが一度もない人は一人もいないと思います。実にイエス・キリスト、神の御子のみであります、罪がないのは。この神様は義なる神、清い神様として、その罪を放っておくことはできません。まあいいよ、みんな罪を犯してんだからいいよとは言わないんです。罪に対しては正義の神は憤られ怒られるということがここのテーマであります。ですから私たちは神の怒りのもとに、お前は罪がある、もうダメだと言われたら、どんなに医療が発達していても私たちは残念ながら生涯を終えなければなりません。次にこういうふうに書いてありますね。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年。まあ今手を挙げていただくことはしませんけど、80歳以上の方はまあ健やかなんですね。まあ具合が悪いまま横になったまま80歳を迎える方もおられますけれども、まあ、健やかで活躍して80歳っていう人はすごい人だと思いますね。素晴らしい神の恵みです。そのほとんどはロークと災いです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。誰が身怒りの力を、あなたの激しい怒りの力を知っているでしょう。ふさわしい恐れを持つほどに。神様の怒りについて私たちは真剣に考える必要があります。まあまあなあなあというわけにはいきません。なので詩編の作者は祈ります。どうか教えてください。自分の日を数えることを、そうして私たちに知恵の心を得させてください。私たちが永遠に死なないかのような生き方をするのではなく、私たちの人生には限りがあるものだ、一息のような儚さを持っているんだということであります。この教会の会員の方で藤掛明さんが16時40分という本を書きました。彼が、あまり詳しくは言いませんが、病気になって診断を受けた時の心境なんかをずっとこう書いてある本ですね。今私は読んでいるんですが、それによりますとですね、1日は24時間ありますね。真夜中から真夜中24時間。なので自分の年齢を、実年齢を3で割るらしいんです、ね、また例えば90歳の人だと30時、あ、もう24時間とうに過ぎてるんですね。で72時間がちょうど3で割ると24時間に24になるんです。72歳の人は3で割るとどうですか。3人が6の3412だから72ですね。だから72歳以上の人は今まさにこう余生を送ってるというか、神の恵みによってプラスアルファの人生をいただいてるということなんですね。でこれはとっても役に立つんですけれども、例えば皆さんが60歳だとしますね。そうすると3で割るといくらになりますか。60割る3は20と20時です。あと4時間 残されてる。20時というのは夜の8時ですよね。あなたは何歳、何時、時計で言うと何時ですか。72歳ですから、36歳以降は折り返し地点から後半戦に入ったということなんです。じゃあ今知恵を与えてください。己の命を、年を数える知恵を与えてください。いつまでも若く、いつまでも病気じゃなく健康でピンピンして、このまま突っ走って、これから50年も100年も生きられるわけではないとするならば、今自分は過去を振り返ってどういう人生だったのか、もし悔い改めるべきことがあるならば神様にお詫びをし、また怠慢であることがあったら思い直して、今与えられているこれからの10年20年ある人は30年どのように生きるか、何のために自分はこの地上に神様によって置かれているのか、どういう目的で私という人間がこの地上に生まれさせたのか、神様は。全部分からなくてもいいですけれども、その一つでも分かれば生き方が変わってくると思うんですね。自分の時間の使い方、能力の使い方、お金の使い方、大切な家族、あるいは友人との交わり、あれや読むべき本、なすべき使命、それをよく考えて、私たちに知恵を与えて己の年を数えることを教えてくださいと言っているわけです。さて次には13節から15節ですけれども、これは祈りが始まります。神の恵みと憐れみと恵みを求める祈りが13から14の初めの方に書いてあります。帰ってきてください主よ、いつまでなのですか。あなたのしもべたちを憐れんでください。朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。私たちが祈ることができるということ、祈りを聞いてくださる神がいるということ、この神を信じて祈る信仰が与えられているということは何にも変えがたい恵みであります。この帰るという言葉はですね、塵に帰れと神様は人間を、死なせますけれども、言葉は同じ言葉ですね、終部という言葉ですけれども、これはこの方向転換するということなんです。悔い改めるという意味にもなります。神様は罪を犯してませんから悔い改める必要はない。神様は私たちの罪を見て裁くんではなく、怒るんではなく、あっちの方に行ってしまうんではなくて、見捨てるんではなくて、私たちの方を向き直ってください、私たちの方に帰ってきてくださいと切に願っているわけです。憐れんでください、恵みをで満たしてください、私たちはこう祈るんですね。そしてその目的は14節の後半から15節、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむことができるように、どうか喜ばせてください、私たちが苦しめられた日々と災いにあった年月に応じて。私たちの人生、幸せなことばっかりではなかった、辛いことも多かった、それは自分の愚かさの家だったかもしれない、人の意地悪だったかもしれない、まあいずれにせよ労苦が多いんですけれども、神様、私たちを憐れんで 恵みで満たしてください、憐れんでください。私たちが日々感謝と喜びで日々を楽しませるように、楽しむことができるように、私たちが苦しんだ日が無駄にならないで、それに報いてください。私たちも苦しんだんです、だからどうぞ喜ばせてくださいと祈っているんです。最後に16節から17節、神の御業と人の手の業ということであります。まず神の御業を表してくださいと祈ります。御業をあなたのしもべらに、ご意向を彼らの子らの上に表してください。この御業というのは救いの御業です。私たちの罪を許し、私たちを滅びから、また無意味な人生から意味のある人生に救い出してくださる神の御業です。それを私たちに見えるように表してくださいと言っているわけですね。前にもずっと前にも研究したことがありますが、日本人の神学者で、神学、神の様の学問で、世界的に評価されている神学者は数少ないです。そのうちの一人に、もう亡くなられましたが、北森和夫という先生がいます。北の森の蚊っていうのは難しい、喜びの下の方が加えるですね、像で、この方がですね、神の痛みの神学というのを書いたんです。昔の言葉で書いてあるので読みやすくはないんですけど、今も買おうと思えば買えると思います。私も一冊持ってて、目を通しておりましたが、とても意味深いことをおっしゃってるんですね。神の怒りと神の愛、ある人は言います、旧約聖書は嫌いだ、神様はいつも怒ってるから、ね、でも新約聖書は好きだ、イエス様は十字架にかかって死んで私たちを救って許してくださるから、こういうふうにこの単純に分けちゃう、これは正しくはありません。旧約聖書の中にも神の恵みと憐れみは満ちていますと同時に、神は罪に対して決して、まあいいよいいよというふうにこう見過ごしはされないんです。新約聖書の中にもイエス様は厳しいこともおっしゃってます。でも許しが前面に出ているのも確かです。で、神様にとって神の怒りと神の愛は相反するものなんです。だから神様の中で、神様とのご性質の清さと愛、清さゆえのまたその憤りとから愛のゆえの許し、これがこうぶつかってるっていうことですね。これは旧約も新約も同じです。で、この北森先生はこういうふうに言ってるんです。神の愛、神の憤りと神の愛、ここから何が生まれてくるかっていう、神が神であられるゆえに分裂はできないわけですよ。神の怒り、憤り、神の怒りと神の愛から神の痛みが生まれると言ってる。これはかなり深いことですね。神が痛まれる、旧約聖書のエレミヤ書31章20節を、この旧約聖書ではこのエレミヤ書という、預言書ですね、 がまさにこの神の怒りと神の愛、そして神の痛みが記されているのがこのエレミア書なんです。31章のところで、まあ、その前に憤りが30章の最後のところに出てまいりますね。そして31章の3節を見ると、主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けたと神様はおっしゃいます。憤りとともに、私は真実の愛をもってイスラエルをお前たちを愛し続けたんだ、誠の愛をもって愛し続けたんだとこうおっしゃっているわけであります。そして20節を見ると、エレミアの31-20ですね。エフライムは私の大切な子、喜びの子なのか。私は彼を責めるたびにますます彼のことを思い起こすようになる。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき。私は彼を憐れまずにはいられない。腹渡、まあ、これはまさにこの人間で言えば、まあ、この腹渡がちぎれるようにというような表現が日本語にもありますように、こう人間の一番こう深いところにある思いですね。だから神様の身思いの中の一番深いところにあるのは、その腹渡が罠なくっていうのはこう本当にこう震えるように叫ぶように、要するにこう腹渡がちぎれるような思い、そこに傷があるわけです。神様にも傷がある、つまり神の痛みなの。神の憤りと神の愛が神の痛みを生み出す。これがイエス・キリストの十字架であります。第一ペテロの新約聖書のペテロ第一の手紙の2章21から25のところをお読みしたいと思います。新約聖書のずっと後ろの方ですね。ペテロ第一の手紙の2章のところです。まあ、時間の関係で、これはイエス・キリストの十字架について語っているところですが、22節から読みます。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。これイエス様ですね。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷の家にあなた方は癒された。その打ち傷の家にあなた方は癒された。これはイザヤ書53章に出てくるイメージであります。つまりイエス・キリストは罪のないお方、まさにこの神の怒りと神の愛を体現して、そして神の痛みをとして、あの十字架に向かったわけです。イエス様もあの体が傷ついただけではなくて、まさにその腹渡が、心が人間の罪の家に傷ついているわけです。そしてこのイエス・キリストを御一人子をこの世に、その世にお送りになった父なる神もそのような痛みを覚える。精霊も埋めているわけです。 三位一体の神様が総動員でまさにこの痛み続けて、そして私たちのあの十字架と、そして勝利の復活の福音が生まれたわけです。最後にこの支援はこの世で終わります。私たちの手の技を確かなものにしてください。どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。これはまさに復活とこの新しい天と新しい地をイメージしています。つまり私たちは70年80年してまあ死んでいくわけです。しかしやがてイエス・キリストが復活されたように、私たちはイースターからずっと復活について学んでますけれども、私たちもまたイエス・キリストの復活に預かる。そして私たちがこの地上で犯した罪についてはイエス様が全部担って、あの十字架の痛みによって清めてくださり、許してくださるとともに、私たちが行った神様と人々のための良い技がどんなに小さなものであろうと、それは無駄ではないと、第一コリント15章58節にあるように、決して無駄ではない、復活があるんだ、そして新天新地があるんだ、私たちの小さな技もやがて神様によって報われる時が来るんだ、そういう信仰に立てば私たちの人生は儚いんですよ。70年80年でも、そこで私たちは新天新地復活を目指して、私たちはこの儚い人生ですが生きていくことができ、神様の御手のによって復活によって私たちの手の技を確かなもの、意味のあるもの、残るものにしていただくことができるのであります。黙祷して今日の御言葉の中で心に残ったことがあれば、その御言葉を思い巡らしていただきたいと思います。